ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。まあ、いつもあの学生のパーソナリティのメンバーが元気に挨拶して番組始まるんですけれども、大学の方がただいま前期期間の真っ最中ということで、まあ、今日はあの一人ぼっちで番組をですねあの進行することになってるんですけれども、まあ普段あの学生のやってる様子を見ていろいろあれ言いたいなこれ言いたいなとかって思うところあるんですけれども、案外一人になると何を話していいのかみたいなところがありますね。まあ、最近の話題でいうと、まあ、ニュース番組なんかでは、まあ、猛暑のニュースが、ね、ひっきりなしに続いてるんですけれども、なかなかあのクーラーも、ね、冷えなくて、で大学の方も新しい校舎に私移りまして、あのガラス張りで非常にあったかい校舎なんですけども、あの朝行くとまず日の光で温室みたいになってましてで風を入れるところから始まるんですけども、あの設備がいろいろ最新になってましてね、あの人感センサーっていうのがついてるんです。で人がいると電気が消えたりついたりするっていう仕組みになってるんですけれども、だから15分ぐらい席外すとクーラー止まっちゃうっていう感じなんですよね。だから昔だったらこうつけっぱなしにして涼しかったら部屋戻ろうってあったんですけど、今はこう暑い中じっと我慢してないとなかなか部屋が冷えないっていうことで、まあなんか便利も不便だなというふうに思いながら過ごしてます。まあ、そんなどうでもいい話を最初にしたんですけれども、皆さんとあの楽しく50分間番組を続けていければなと思いますので、ぜひお聞きください。この番組は皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806 です。番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージも受け付けております。それでは1曲お送りします。スピッツで渚。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆がお送りしております。さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回は京都幸せママプロジェクト代表の上村香織さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでまあ、このプロジェクトはですね、僕はインターネットで常に北大路周辺でなんか面白いことやってる人いないかなとかイベントないかなって探してる中で、まあ、後半にねお話してもらおうと思うんですけれども、まあ、今度ね北大路の、北文化会館の方でね、あの赤ちゃんも一緒に親子コンサートっていうのをされるということで、はい、あの目に留まったんですけれども、まあ、それ以外にも、まあ、たくさんいろんな活動されてるっていうのをネットでも、ね、拝見しましたので、まあ、今日はその他花あたりのお話をいろいろ聞ければということで、上村さんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず代表を務められているこの京都幸せママプロジェクトなんですけれども、まあ、どういった活動されているところなのか、そのあたりですね、お伺いできますか。
はい、京都幸せママプロジェクトはママが一番楽しむというのをモットーに、うん、子育てをしながら親子で楽しむイベントを企画主催しております。うん、最初は赤ちゃんの夜泣きに悩んでおられるお母様のご相談を受けし、それなら専門家の先生をお呼びして講演会をしていただこうと企画したのが、うん、2013年10月に開催した赤ちゃんの夜泣き改善セミナーでした。うんうん、 それから親子コンサートや映画の上映会、手作り市やフリマ、ワークショップなど、ママもお子様も楽しめるイベントを企画主催しております。
へー、うちも今子供が2歳7ヶ月で、
そうなんですね、可愛、はい、いですね、
まあ、夜泣きシーズンを超えて、うん、今はもういろいろうるさいんですけども喋れるようになって、
可愛い時ですよね。
本当にでもね、初めての子供だと、なんでこういうことが起こるのかとかね、うちだけなんじゃないかとかね、いろいろ悩むことはあるんですけれども、はい、なかなかね、こう誰にどうやって相談しようかってね、一人で悩んだられる方も多いんじゃないですかね。そういった活動されてるってことなんですけれども、上村さん自身は、どういったきっかけでこの活動を始められたんでしょう。
はい、今私はベビーサイン教室の講師、また産後ダイエットのサロンをしながら、たくさんの子育て中のお母様とお子様とのご縁をいただいております。でこれまで活動しながら、お母様たちの不安をなくすことが子どもたちの笑顔につながるというのを目の当たりにしてきました。子育て中のママの不安をなくすサポートを、ベビーサイン教室やダイエットサロンだけでなく、もっと幅広くたくさんのママたちと出会い楽しんでもらうことができないかなと思ったのがきっかけです。
なんか上村さん自身もなんかこう子育てについて、なんかいろいろご自身悩んだり、友達から悩みを相談されたりってこともあったんでしょうか。
私自身は子供はいないんですけれども、もともと幼稚園教諭をしておりまして、その時にもお母様たちからたくさん子育てのお悩みを、はい、相談を受けていたので、やはりその時にお話聞いて、お子様がどうしてもこうお顔がこう暗くなってるとかっていうのも実際に目の当たりにすると、やっぱりお母様自身が笑顔で元気でいてもらうことが一番だなというのを強く感じました。
なるほど。今このプロジェクト活動されて、いつ頃から活動されてるんですかね。
2013年からですね。なんでもう今5年ぐらいになります。
今今日はね、村上さんだけ、上村さんだけ、
はい、
来ていただいてるんですけれども、はい、他にもいろんなメンバーの方いらっしゃるんですかね。
はい、もう中心方には一人では活動しているんですけれども、はい、イベントによってハンドメイド作家のママさんや、赤ちゃんとママのサポートをしておられる助産師さんとも一緒に活動をしております。
そういったいろんなこうなんて言うんでしょう、特技といいますか、
はい、
専門性を持った方なんかもいらっしゃるようなんですけども、はい、そういったこう一緒に活動するメンバーみたいなのはどうやってこう出会っていくもんなんでしょう。
なんか不思議なんですけど、
うんうん、
ご連絡いただいたりとか、全然知らない方からご連絡いただいてご縁いただいたりとかで、本当に皆さん一生懸命こう子どもたために、お子さん、お母さんのためにっていう方ばっかりが自然と集まってきてくださってるんです。はい、
じゃあ最初から知ってたわけじゃなくて、
そうなんです、そうなんです、はい、
たまたま活動をどっかで見たり聞いたりしたみたいな形で、
はい、
なるほど。今回もね、ラジオの出演ご依頼した時に、ね、僕も突然メッセージを送るっていうのが始まったんですけども、
びっくりしましたはい、ありがとうございます。
そんな感じでいろんな方がいらっしゃるんですね。
そうなんです、
はい、なるほど。この間2013年からって言いましたっけ、おっしゃいましたっけ、
はい、
活動、
はい、プロジェクトはそうです、
はい、ね、5年間だと相当たくさん活動されてきたと思うんですけれども、
はい、
これまでの活動を振り返って、どんなことが印象に残ってますか。
そうですね、やっぱりイベントに来てくださってるお母様やお子様たちがもう何より笑顔で楽しんでくださってる姿を見るのはやっぱりすごく嬉しいですし、毎回本当に新しいご縁をいただいて、そこから広がってきているので、すごくとてもありがたいなって思ってます。楽しんでいただけるように、企画主催する側なんですけど、私自身 もうしっかり楽しんで参加してます。
なるほど、はい、今度こういう企画しようかなとか、新しくこういう企画やってみようかなみたいなのは、こうどうやって思いついたり考えたりするんでしょう。
結構お母様のお悩みを聞くときにヒントをいただくことが多いですね。こんなことやってみたいけれどどこか知りませんかとか、で探してなかったら、じゃあ実際に自分たちでやったらいいかなっていうのが始まったりすることは多いですね。
じゃあいろいろ話を聞いていくに従って、こういろんな活動が広がってくるとか、ね、はい、 マリアも先ほどもお話ありましたけれども、私こんなことできますよみたいな人が、
そうですそうです、うん、はい、一緒にやりませんかっていうのでお声をいただいてすることもありますね。
ますますね、これからね、活動がまた発展していくっていうのね、そういう可能性もたくさんありますね。
はい、
はい、ではあの前半のお話はあのここまでにしたいと思います。ではここで1曲です。愛でママへ。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆がお送りしております。さてハッピートーク後半は前半に引き続き京都幸せママプロジェクト代表の上村香織さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前半ですね、プロジェクトの、まあ、いろんな活動の内容とかね、あの活動のいきさつなんかいろいろ教えていただいたんですけれども、はい、まあ、後半はあの近々開催される、まあ、コンサートのねお話を中心に伺っていきたいというふうに思います。はいはい、であの今回ですね、あの北文化会館の方で、催される赤ちゃんも一緒に親子コンサートというコンサートなんですけれども、はい、ちょっとどういった内容なのかっていうのをねリスナーの皆さんに紹介いただけますか。
はい、8月9日木曜日に京都北文化会館の創造活動室で赤ちゃんも一緒に親子コンサートを開催します。うん、バイオリン、フルート、ピアノのプロの演奏家をお招きし、クラシックや唱歌、ディズニーやアニメの音楽など親子で楽しんでいただけるようなコンサートを開催します。うん、赤ちゃんも一緒に参加できるコンサートですので、お子様が泣かれても動き回られてもお互い様のコンサートになります。あの以前もこの親子コンサートを開催した時は、
はい、
もう生演奏に赤ちゃんがもうお目目をまん丸にしてじっと見てられたりとか、あと2歳くらいのお子様なんですけれども、生演奏に合わせて突然踊り出したりとかお子様たちの反応が本当にとっても可愛かったです。
うちもあの今あの息子が、ね、保育園に行ってるんですけれども、あの一度あのコンサート、まあ、別の主催だったんですけどもね、親子で行けるコンサートというので、まあ、ちょっと分かるかな分かんないかなって思いながら、あの連れて行ったことがあったんですけれども、やっぱりこうそこで初めてねバイオリンとかやっぱ見たことのない楽器なんかを見て、それからこうテレビでバイオリン映るたびにあバイオリンやみたいな反応を示したりだとか ね、 あって、なんかすごくやっぱり何かしらやっぱり印象には残ってるんだなっていうのはね、まあ、そういったあのことを思い出しますね。はい、で今回はまあどういった方が実際にこう楽器演奏されるんでしょうか。
はい、3人ともシャルムの3名をお招きするんですけれども、皆さん2児のママさんでいらっしゃいます。
今回はシャルムさんというのはどういった方たちなんでしょうか。
はい、もともと実は私の友人なんです。一人はバイオリニストの子 で、うんうん、で大学時代からこのシャルムの3人が演奏活動をしていて、その度にもうあの追っかけのように私は毎回行って全席であの演奏を聴いていたっていう、あのその時からのご縁なんですけれども、本当にあの、まあ、3人ともお子様もいらっしゃるということで、
はい、
お子様向けの本当に温かい空気を作り出してくださるシャルムの皆さんの演奏はもう皆さんに聞いていただきたいと思います。
そう、なかなかねこういろんなこう方が演奏されるコンサートあるんですけれども、
はい、
お母さんばっかりでチームを組んでっていうのはなかなか珍しいですよね。
はい、
うん、じゃあ実際にこうどうすれば本当に子供が盛り上がるかとか、動き出すかみたいなそういう楽しい演奏されるんですかね。
そうですね、はい、
まあ、これあの実際にまあ申し込みなんかももう始まってると思うんですけれども、
はい、
まだ今からでも申し込みは可能なんでしょうか。
あ、はい、可能ですが残席が本当にわずかになってきております。
なるほど、
はい、
じゃあ早くチェックしないといけない
、はい、
じゃあ申し込み方法についてお知らせいただけますか。
はい、主にインターネットからお申し込みをお願いしております。赤ちゃんも一緒に親子コンサート京都北文化会館で検索していただくと出てきます。入場料は前売り1200円、4歳以上のお子様は500円です。当日は大人様1500円、お子様は800円です。 0歳から3歳までのお子様は無料となっております。 Facebook でも赤ちゃんも一緒に親子コンサートで検索していただくと出てきます。
はい、ありがとうございます。まあ、こちらの、ね、番組のまたこう報告ページといいますかね、ご案内ページの方でも、はい、ブログとか Facebook の、ね、ご案内できればなというふうに思います。実際にこう何回も来られているリピーターみたいな方もいらっしゃるんですかね。
もちろん、はい、いらっしゃいます。
まあ、そういう、こう初めての方でも、ね、まあ、リピーターの方でも楽しめるという内容なので、うん、まあ、ぜひ、ね、皆さんチェックしていただきたいと思います。はい、ではだんだんお時間がなくなってきたんですけれども、最後にリスナーの方にぜひ今回これを伝えておきたいというのがあれば、最後に PR をお願いします。
は
い、
親子コンサートはこれまでに4回開催し、今年で5回目になります。ベビーカーのままでもご来場可能ですし、会場内に授乳スペースもございます。ぜひ夏休みの思い出に親子で生演奏をお聞きに来てください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ハッピートーク、今夜のゲストは京都幸せママプロジェクト代表の上村香織さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏。それではここで大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず1件目は大谷大学主催大谷キッズキャンパス夏休みスマイルスクールのお知らせです。大谷大学では将来小学校や幼稚園の教員を目指す学生が中心となり、地域交流や施設開放を目的にさまざまな講座やイベントを開催しています。今回は学生たちによる演奏や音楽室にある珍しい楽器に触れて遊ぶ音楽ランド、演奏会、楽器体験をはじめ、身近な材料で作って工作する大好き図画工作などのコーナーを設けております。ぜひ親子でご参加ください。開催日時は8月4日土曜日午前10時から午後3時まで。対象は3歳から小学校6年生までの児童で、参加には保護者の同伴が必要です。会場は大谷大学4号館。事前申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。大谷キッズキャンパス夏休みスマイルスクールに関するお問い合わせは、大谷大学教職支援センター電話京都 075-411-8476 075-411-8476 まで。続いて2件目は京都市左京西部生き生き市民活動センター、大谷大学共催私の盆踊りエピソード写真展開催のお知らせです。この写真展は誰もが胸躍る夏の風物詩盆踊りを題材に、大学生がシニア世代からお聞きした思い出のエピソードと写真で構成されています。開催日時は8月6日月曜日までの日曜日を除き毎日午前9時から午後8時半まで、土曜日のみ午後5時半の閉館となっております。会場は大谷大学コール館1階ギャラリーです。展示内容に関する冊子も配布していますので、ぜひご覧ください。事前申し込み不要、鑑賞料は無料です。皆様のご来場をお待ちしています。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。山下達郎で僕らの夏の夢。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆がお送りしております。 続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部教育心理学科3回生の岡澤翔さん、そして2回生の梶川優香さん、教職支援センターの相馬明さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。今日なんですけれども、僕一人で今日はね番組回してるってことで、はい、相棒の学生メンバーがいなくて心細く思ってたんですけれども、学生の2人も来てくれてちょっと場の空気も温まってと言いますか、まあ、体温高い若い人が来たからスタジオがちょっと暖かくなったかもしれないんですけれども、はい、ちょっとさっきよりもねまして、大人数で賑やかな雰囲気になったんですけれども、今回は8月の4日日曜日に開催の大谷キッズキャンパス夏休みスマイルスクールについてお話を伺いたいと思います。先ほどねイベントのご案内でもちょっと簡単にはね紹介したんですけれども、実際に運営を担当される学生の皆さんにちょっとねどんなことするかっていうのをね詳しいこと聞いていきたいんですけれども、お二人からちょっと今回どのようなことをされるのかっていうのを教えていただけますか。
はい、私たちが計画しているのはブンブンゴマと風鈴と紙皿飛行機を作っているのですけど、その紙皿飛行機とか今日持ってきてて、こういう紙に自分の好きなイラストとかを描いて、それを遠くに飛ばすっていう、そういうのを計画しています。
なかなかねラジオでどうお伝えするか難しいんですけど、まあ、いわゆる丸い白い紙皿のちょっと端っこにパチパチと切れ目を入れて、
はい、そうですね、
はあ、それを色好きな絵を描いたり色を塗ったりひらひらつけたりとかねそんなのするってことですよね。はい、はい、僕の息子も今某 NHK 教育のノージーのひらめき工房にドハマりしてましてもうなんか工作するのが大好きで、ついに自分の服をハサミでこの前着てえらい怒られたんですけどねえ、そういうこうちっちゃな子で工作楽しいなって思い始めた子もね楽しいかもしれないですね。はい、岡澤くんの方はどういったことを担当するんですか。
僕のブースでは紙コップやプロコップを使って鈴をつけて風鈴を作るのを今回工作でしようと思っております。
まあ、今回2人とも工作コーナーの担当なんですかね。
はい、
普段はなんかこう大学の勉強なんかでも工作取り組んだりしてるんですか。
いや、授業の準備とかでちょっと模擬授業とかあるので、その時にちょっと工作したりとかぐらいで、それ以外であんまりする機会はないので、僕たちもこういった機会でこの実際現場に出た時とかのために工作とかをして慣れるのも勉強になるなっていうので、このキッズキャンパス開かせていただいています。
なるほど。まあ、教育実習とかでね学校行く時はこうちょっとね緊張しながらやるけど、これは、まあ、イベントって感じだから、
はい、
もうちょっとこうやる方も気楽にできる部分もあるかもしれないですね。はい、なるほど。まあ、これまでね実際に、まあ、岡澤くんは3回生、梶川さんはまあ2回生ということで、まあ、これまでもなんかこういうキッズキャンパスには参加してたんですか。
僕の方はありましたね。
梶川さんは初めて。
あ、初めて
で、初めてなんですね。はい、じゃあなんかこれまでやってきて、まあ、こういうこと大変だったなとか、こういうことやりがいだったなっていうのは、もう3回生の岡澤くんはどんな風に感じますか。
このキッズキャンパスのイベントを何回か開いてるんですけど、150とかって超える人数がの方々が参加してくださるので、そのやっぱり下準備っていうのが数結構あるので大変だなっていうのもありますし、一から作るのがいいかもしれませんけど、やっぱり時間がかけられておりますので、こちらでちょっとこう少し穴開け取りたりとかっていう作業とかもちょっと大変だなってありますけど、でもまあ人数僕一人じゃないんで、まあ苦労はしますけど、まあ、いっぱい人数みんな仲間がいてくれるので大丈夫かなっていう感じですね。
なるほど。まあ、梶川さんはね今回、まあ、運営側として参加するの初めてで、
はい、
まあ、今まだ準備で本番は迎えてないんですけれども、どんな気分ですか。
なんか結構幅広い年層の 3歳から小学6年生までの子が来るっていうのを聞いて、なんかすごい楽しみだなっていうのと、やっぱりその子たちと接することができるっていうのがすごいワクワクしてます、うんうん、
なるほどね。まあ、今あの工作のイベント2人担当されるということでね、いろいろ話してもらったんですけれども、まあ、それ以外にもね、さまざまなイベントされると思うんですが、ちょっと相馬さんの方からインフォメーションいただけますか。
あ、はい、ですね、音楽の、音楽ランドという、イベントで、魔界と僕らの愛戦争という、音楽劇を公演するのと、それから、理科実験の方で空気砲で遊ぼう、針金ペンダントを作ろう、また、算数のゼミもあるんですけども、フルーツナイン、ティーパズル、おはじきゴルフをしたり、うんうん、もう一つ実は図工の、ゼミがありまして、うんうん、マーブリングをしてみよう、空気砲で的当てをしようといった、うんうん、あのイベントを行います。でまた、3歳児からあの参加できますので、あの幼児向けのプレイスペースを用意してます。でまたパネルシアターの方も上演がありますので、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思います。
かなりね、盛りだくさんの企画ということなんですけれども、はい、まあ、今回はもう少しね、いろいろお話を聞きたいということで、まあ、曲を挟んでまた後半もお話を伺いたいと思います。ではここで1曲です。大原さくら子で真夏の太陽。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆がお送りしております。引き続き谷大ピックアップのコーナーを続けていきますが、ここからは先ほどのメンバーに加え、文学部教育心理学科の田中純一先生にもご参加をいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では田中先生の方にはですね、まあ、このキッズキャンパスという取り組み、まあ、大学として長らく続けているんですけれども、まあ、これをまあ大学で取り組む狙いってのはどういうところにあるのか、まずこれをお伺いしたいんですけども、はい、
そうですね、あのこのキッズキャンパスという取り組みですけれども、あの本学の学生が自分たちで企画する、自分たちでこういうものを作っていきたいと考えて行動していくという、学生の主体的なあの行動力をあの、うん、育てることを目的にしています。
うん、なるほどなるほど。まあ、先ほどね、学生たちからあの、まあ、準備の中でのね、いろいろ苦労しているところとか、まあ、逆にこういうことが楽しみだというようなお話もあったんですけれども、まあ、先生は学生たちにどんなことを期待してますか。
そうですね、例えば今回カメザラ飛行機とかあのコマとかですけども、あの市販 あの本の内容をそのままするんじゃなくって、自分たちでこういうふうにしたらあのもっと子どもたちが楽しめるだろうというふうに工夫して、あの材料を集めたりとか、子どもたちが作りやすいように工夫したり加工したりしてますよね。ね、岡田君も梶川さんもね、
どうですかそのあたり今回私ここオリジナルちゃうかみたいなのあります？
でしょう
そこへで狙いは
カメチャレ飛行機なんかね、あの、はい、リボンつけたりとかね、はい、あの絵を描いたりとかできるようにしましたよね。
はい、
この辺が自分の、ね、あのやってる活動のコーナーのおすすめだみたいなの、ちょっとね改めてお二人に推しの部分を聞きたいんですけれども、どうでしょう、梶川さんからいきますか。
はい、私のグループでは紙皿飛行機を作ってるんですけど、うんうん、そのやっぱり今田中純一先生が言ってくださったみたいに、うん、その紙皿飛行機にそのカラーテープのようなビニールテープを貼り付けて、うんうん、それを飛ばすと綺麗になるんじゃないかなとか、うんうん、やっぱりイラストとかも自分で好きなように作れるので、うんうん、そういうところがオリジナルをちょっと作れるのでいいじゃないかなと思います。
はい、なるほど。まあ、そんなことでもっともっとお話聞きたいんですけれども、はい、実は番組の終了時刻が近づいてまいりましたので、あのぜひねホームページなんかでもあのイベントの案内されてますので、そちらの方であの詳しく見ていただければなというふうに思います。はい、今回はですね、谷大ピックアップ、今回は大谷大学文学部教育心理学科の、岡澤修さん、翔さん、それから梶川優香さん、 教職支援センターの相馬明さん、そして教員の田中純一先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。まあ、今日は学生の、ね、パーソナリティのメンバーがいなくてちょっと一人で進行というところでちょいとい、とちりながら今もちょっとかびましたけどもとちりながら進行してたんですけれども、また来週からは学生のメンバーが参加いたしますのでぜひお楽しみに。来週は京都アカペラマルシェプロデューサーの山中陽太さんをお招きします。大谷大学ハッピーアワー、今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆でした。ではまた来週、さようなら。